広報広島市民都市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和6年2024年11月15日号第1部をお届けいたします。
皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。さて、冬になると遠くの音がよく聞こえると言われています。この理由ですが、音というのは空気中では気温の高い方から低い方へと伝わろうとする性質があるそうで、夏は地表面の温度が高いため、地表より温度が低い上空へ、つまり縦方向へと音が伝わっていきますが、冬になると地表面の温度が低くなる、つまり音の出発点自体の温度が低くなるため、上空へと音が抜けず横方向へと音が伝わりやすくなるからなんだそうです。これからの季節、暑い時期には聞こえなかった音も探してみたいものです。それでは内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番、市役所代表電話は 245-2111、 担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市の業務の一般的な問い合わせは教えてコール広島へ、電話 082-504-0822、 ファックス 082-504-2121。 平日8月6日年末年始は除き、午前8時30分から午後5時15分までです。声の担当は浜本と山田です。では最後までごゆっくりお聞きください。
目次、西国街道巡り。保育園などの受付を開始します。 Q&A 教えて。気になっている言葉ご存知ですか。検察審査会、花と緑のまちづくりを推進します。犯罪被害者などを支援しています。ノロウイルス食中毒にご注意を。広島育ちキッチン特集、令和5年度決算報告、暮らしのガイド、目次終わり。西国街道巡り。広島、山口、島根の3県30市町で構成する広島広域都市圏。県域を東西に横断する西国街道の歴史的な見どころを散策してみませんか。問い合わせ先は広域都市圏推進課、電話 504-2017、 ファックス 504-2029 です。江戸時代から続く道。江戸時代には京都大阪と西国九州をつなぐ重要な道路として発展し、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の五街道に次ぐ重要な街道と位置づけられた西国街道。参勤交代を行う大名や武士、生き生きと商売をする商人など多くの人が行き交い賑わうことで、それぞれの地域が発展していきました。街道の道筋は今も残り、当時の様子を感じられる場所がたくさんあります。こんなところも西国街道。戦国武将の小早川隆景が西国街道沿いに築いた三原市の三原城跡。城郭は東西およそ900メートル、南北およそ700メートルと大きく、本丸跡以外にも町のあちこちに城の痕跡が残っています。 城跡と駅が一体化しているなんて珍しい。 JR 三原駅構内浮城ロビー観光案内所で、御朱印ならぬ御城印が買えるわんと広島都市圏ハッシーが言っています。江戸時代に陸路の中継地として栄えた東広島市の現在の西条酒蔵通りにある西条本町歴史広場。当時は街道沿いに宿場が連なり、大名や幕府の要人などが宿泊しました。実は広島市中区の本通りも西国街道の一部。江戸時代は老舗が軒を並べ、商業地として栄える城下のメインストリートでした。商店街の路面に埋まっている石板は、昔の町名や広島城の門の名前などが刻まれています。全部で9箇所あります。歴史を感じられる場所を紹介。参勤交代を終えた藩主を家来たちがこの付近まで出迎えたとされる中野砂走りの出迎えの松。これは広島市安芸区です。海田町にあるのは、江戸時代に宿駅の要職を務めた千葉家の旧宅。一般公開日には敷地内を見学できます。歴史散策スタンプラリー。これは広域都市圏ポイントの対象事業です。西国街道が通る県域内の市町の歴史スポットをめぐる都市ポアプリを使ったデジタルスタンプラリーを来年2月28日金曜日まで開催中です。各市町のスタンプスポットをめぐってスタンプを獲得してください。達成コース数に応じて市町の特産品を抽選でプレゼントします。詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は290539です。SDGs 持続可能な開発目標。この記事は主に SDGs の17、パートナーシップで目標を達成しようのゴールの達成に役立つものです。この記事の問い合わせ先は広島広域都市圏推進課、電話 504-2017。 西国街道巡りでした。
保育園などの受付を開始します。11月21日木曜日から来年4月入園分について区福祉課で受付を開始します。問い合わせ区福祉課。問い合わせ先は後ほどご紹介します。対象、保護者が仕事や病気、妊娠、出産、給食活動、家族の介護、看護などで昼間、家庭で保育できない子どものうち、1、4月から新しく入園を希望する子ども、2、すでに申し込んでいるが、まだ入園が決まっていない子ども。対象施設、保育園、公立、私立、認定こども園、公立、私立の2、3号認定部分、小規模保育事業所、私立、事業所内保育事業所の地域枠部分、施設の名称など、詳しくは保育園などで配布する一覧か市ホームページで。必要書類入手方法、1は所定の申請書もしくは申し込み書と保育を必要とする証明書などの添付書類。必要書類、保育園などの一覧は、11月21日木曜日から、市ホームページか、区福祉課、出張所、ご紹介した対象施設で。2は、入園を希望する保育園などのある区の福祉課から必要書類を郵送。申し込み方法、一時申し込み。必要書類を11月21日木曜日から来年1月10日金曜日の平日午前8時30分から午後5時に区福祉課へ、 電子申請も可。提出期限が異なるため、詳しくは市ホームページで。夜間・休日受付。12月17日火曜日、来年1月6日月曜日は午後8時まで。12月8日日曜日は午前9時30分から午後4時に受付。2時受付。1時申し込みの結果、保留となったり、1時申し込みに間に合わなかったりした人は、来年2月18日火曜日から25日火曜日の2時受付に申し込みか。3月入園の受付。3月入園の受付は、来年1月10日金曜日まで。詳しくは、市ホームページで。ページ番号5273。保育園などの入園 Q&A。 質問、複数園の希望は？回答、できます。区福祉課へご相談ください。質問、住所地の区以外の園へ申し込めますか？回答、申し込めます。最寄りの区福祉課にお申し込みください。質問、園の見学は？回答、希望する園に直接ご相談ください。質問、育児休業中のことについて知りたい。回答、育児休業に関する保育支援が変わります。この後ご紹介します。要チェック。来年4月から育児休業中の保護者の負担を軽減。第2子以降の育児休業取得時の第1子などの在園期間の変更。第2子以降において育児休業を取得した場合に保育園などに在籍している第1子などが引き続き在園できる期間を次の通り変更します。現行は育児休業取得にかかる児童が1歳に達する日の属する年度の末日か保護者の育児休業終了日の早い日まで。改正後は保護者の育児休業終了日まで。慣らし保育期間の延長。保護者が育児休業から復帰する前に新規入園児があらかじめ保育園などでの生活に慣れるために保育園などに入園できる期間、慣らし保育の期間を次の通り延長します。現行は、保護者の職場復帰日の14日前から、改正後は保護者の職場復帰日の1ヶ月前から。詳しくは市ホームページで、問い合わせは次にご紹介する区福祉課へ。問い合わせ先、区福祉課。各区の連絡先です。中区、電話 504-2569、ファックス 504-2175、東区、電話 568-7733、ファックス 568-7781、南区、電話 250-4131、ファックス 254-9184、西区、電話 294-6342、ファックス 294-6311、安佐南区、電話 831-4945、ファックス 870-2255、安佐北区、電話 819-0605、ファックス 819-0602、安芸区、電話 821-2813、ファックス 821-2832、佐伯区、電話 943-9732、ファックス 923-1611。 保育園などの受付を開始しますでした。 Q&A 教えて、気になっている言葉ご存知ですか？ 検察審査会。ニュースなどで時折耳にする検察審査会。裁判員制度と同様、刑事司法に民意を反映させることを目的にしています。どのような制度か概要を紹介します。問い合わせ、広島第一検察審査会事務局。電話 228-0439。ファックス 228-2366。質問、検察審査会って何？回答、検察審査会は、検察審査会法により設置された国の機関です。検察官が事件を起訴しなかったこと、不起訴処分の良し悪しを、選挙権がある国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が審査します。検察審査会による審査までの流れ。犯罪が発生すると、警察、検察の捜査が行われます。捜査に基づいて、検察官の処分が行われます。処分には2つあり、不起訴処分と起訴があります。不起訴処分になると、納得できない場合、申し立てができます。申し立てができるのは、その犯罪の被害者や告訴・告発をした人に限ります。申し立てが行われると、検察審査会が審査をします。一方、検察官の処分が起訴の場合、裁判所で刑事裁判が行われます。質問、検察審査員はどうやって選ばれるの？任期は？回答です。広島市民は広島第一検察審査会と広島第二検察審査会の審査員補充員の対象になります。選び方や任期は次の通りです。検察審査員に選ばれるまで、有権者、衆議院議員選挙人名簿に登録された人がくじで検察審査員候補者に選ばれます。一つの検察審査会ごとに年間400人です。くじで選ばれた候補者に質問票を郵送し、その結果を踏まえ、再度くじで絞り込みます。そうして検察審査員、補充員が決定します。各群ごとに5人か6人です。検察審査員が会議に出席できなかった場合、辞めた場合に備えて同数の補充員が選ばれます。一つの検察審査会ごとに第1軍から第4軍まで任期によって分けられます。選ばれてから任期終了まで6ヶ月間の任期が開始します。1軍から4軍までそれぞれ任期の開始月が異なり、3ヶ月ごとに約半数を入れ替えます。月に1、2回の検察審査会議への出席があります。6ヶ月後、任期が終了します。検察審査員、補充員を務めるために必要な休暇を取ることは法律で認められていますのでご安心ください。月に1、2回の会議に出席した場合は、法令に基づき交通費、日当などが支払われます。質問、法律の知識がないけど大丈夫？回答、検察審査員の仕事は、検察官の行った不起訴処分が国民の常識に合っているかどうかを判断することなので、専門的な法律の知識は不要です。法律上の問題点などについては、審査補助員、弁護士の助言を求めることができます。質問、裁判員裁判との違いは？回答、重大な犯罪について刑事裁判に参加し、量刑などを裁判官と一緒に決めるのが裁判員制度。検察審査会制度は、主に検察官の不起訴処分の逃避について審査します。Q&A、教えて、気になっている言葉、ご存知ですか？検察審査会でした。
第1部を終わります。 この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citi.hiroshima.lg.jp です。続いて、第2部をお聞きください。